こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、株式会社トナリスク代表の松尾大志です。
これからトナリスクで始めようと考えている新しいサービスはありますか？
はい、そうですね、やはり今私どものトナリスクという会社では、近隣トラブルの予防と対策っていうところのサービスをやらせていただいてるんですが、新しくですね、まあ、皆さんが誰でもすぐにご相談できるような相談窓口っていうのを開設していこうかなというふうに思っております。
その新しいサービスはどんな点で世の中のニーズが大きいと考えますか？
やはり今後ですね、いろいろな各家族化っていうところもありまして、あとあまり周りの方と仲良し恋良しで生活をしているっていう方は今後どんどん少なくなっていくのかなと思いますので、そういったところでやっぱり周りの方と、まあ、トラブルになるケースが多くなってくるのじゃないかなというふうに思いますので、まずはすぐに相談できるっていうところで我々に頼っていただければなというふうに思っております。
では今夜もリスナーの皆さんに元気を届けます。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストは自虐世界のキング、そしてキャンプ YouTuber のひろしさんです。
どうも、ひろしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ひろしさんにお会いして2回目なんですけど、全然暗くないじゃないですか。
そうかな結構ネガティブなことばっかり言ったような気がしますけど、
いやでもやっぱりもう芸人さんだなっていう感覚で、やっぱりこう話のテンポとかやっぱりすごくすごいなと思いました。
確かに
笑っちゃいますね、なんか面白いです。さて来週の放送、あ、ごめんなさい、
もう来週ですか？もう終わるんですか？
緊張します
ね。いや、いいんですけど早いなと思って
すいません
いいですよ。
さて先週の放送では自虐ネタで大ブレイクして、たちまち売れっ子芸人になってものすごく忙しくなったというところまでお話しいただきましたが、どうでしょう？
そうですね、その後、はい、なんか突然、テレビからは、あまり出られなくなったんで、何かあったのかなっていうのはやっぱり
さ、先週から思ってましたけど、岡田さん汚い女だね。
なんでで
この言いにくいことを松尾さんに振るっていうね。ね、
なんでなんですか、
ね、なんでかって知らないです
よ。なんでです
か、テレビに出ないで
オファーが来なかったんでしょうね、うん、
その後何をされてたんですか、その出なくなって
、はい、僕なんだろうな、
釣り
僕ね、キャンプハマる前釣りにハマってて。
あ、そうなんですね。
釣りばっかりやってましたね。でまあお金もあるし、仕事もまあないとか大げさに言ってましたけど、まああったんで、テレビには出ないけど、
なるほど、
あまりもうちょっとテレビ苦手だなと思って、で出なくなって営業とかそういう仕事にして、
はい、
で釣りばっかりやってましたね、
はい、でその釣りのはあまりヒットしなかったとか、そこは YouTube 撮らなかった、
まだ YouTube が、まあ、あったのかもしれないですけど、あんま知らない、
相当十何年前とか、
そうですよね、知らない時なんで僕 YouTube、YouTube っていうものを知ってたらやってたんでしょうけどね。
じゃプライベートで釣りをしてたってことですよね。
はい、
でも当時の心境をこう率直に言うとどんな感じだったんでしょうか。
いや最初はだからもうそうやって自分が好きなことばっかりできてよかったんですけど、やっぱだんだん飽きてくるんですよね。
はい、
あんま見ないようにしてたけど、テレビ見たらなんかこうたまに俺出てないのにバカンされてたりとかするんで、悔しいなとか思いながら、だからどうしたら見返せんだろうなっていうのは考えてたけど、まあ具体的な策はなく、
なるほど、
その悶々としたそのテレビに関してはですね、
はい、
日々を過ごしてましたね。
はい、そこで私はですね、探偵社を経営してますので、ひろしさんのことを今回もいろいろ調査してまいりました。低迷していた頃、ひろしさんは久しぶりに恩人ともいえるある方にアドバイスを受けて、再びやる気を取り戻したそうなんですが、その方はなんと三輪明宏さんというのは、これは本当ですか？
いや、やる気は取り戻してはないかな、なんか仕事の時に、
はい、
だからさ、テレビ出てないとか言って出てるでしょ、こうやって。
そうですよね、
でテレビ番組で宮川さんに会ったんですけど、
はいはい、
だからテレビ出てても出てないって言われるんですよ、
うん
ね、これで分かるように、
はい、
で宮川さんに会った時に、
はい、
なんかあんた暗い顔してるわねっつってね、言われたんですよね。でその前にもなんかお会いしたことがあって、
はい、
で久しぶりに会って、
はい、
もう待つのも仕事なのよって、仕事がどうせないからそんな暗い顔してんでしょって 待つのもこういう世界は仕事なのよって言われて、ああそうなんだと思って、うーん、やる気っていうか、なんかこう、ああそうねと思いながら過ごしてましたよね。
なんか奥が深いですよね、いろいろ感じ取られることとかもそうですし、うん、待つのが仕事って言われたらこうね、
いやでもそういう世界ですもんね。
う
ん、
そうですよね。
うん、
今と YouTube とかだと自分で発信とかを、
そうですね、
勝手にできますけど、なかなかテレビだとやっぱりオファー来るまで、本当になかなか打つ手とかも、
手とかがもうないわけじゃないですか。
出しづらいですもんね。
はい、だからまあそういう世界ね、もう大先輩なので、そういう世界で何年もやれた美輪さんだから、
うーん、確かに
そういう言葉をかけてくださったんだろうなと思ってます。
そこがこう心に刺さったってことですよね。
う
ん、
そうですね。
でも本当にポテンシャルというかが強くないと、そのもう本当になかなかもう一回もずっと出れなくなっちゃうっていう方とかもいっぱいいらっしゃいますもんね。
そうですね。
この広志さんの山あり谷ありの人生っていうのは、松尾さんはどのようにこう感じます？
そうですね、やっぱり率直になんか、まあ今もブレイクされてると思うんですけれども、なんかこうなんていうんですかね、やっぱりそういうこう 待ったりとかしている時期とかにこう蓄えていたりとかする、なんか何かこう例えばネタを変えたりとかあまりされなんか したりしないのかなと思うんですけ ど、
あ、なるほど、ね、
そういうのとかってどうされてるのかなっていう心境として、
これ難しいのが、はい、そのもう飽きた飽きたって言われるんですけど、はい、もう僕はもうひろしです、じゃあ例えば違うネタあのどっかなんちょっと違うかもしれないけど、うん、地方行って、はい、広志ですじゃないネタやったら怒るわけじゃないですか、
うん、確かに
広志ですやんねえのかってなるわけじゃないですか。
やってほしいってなる。
でだって僕あの R1 グランプリっていう大会があってピン芸人の、はい、それで決勝行った時に、はい、決勝で広志です以外をやったんですよね、
はい、
やっぱ怒られましたもんね、広志ですやれよって。だからやっぱり広志ですをやんなきゃいけないんですよ。
なるほど。
なんかでもあのネタっていうかなんか刺さるんですよね。
そういう方もおられますね。いろんな意見がありますよ。大体が飽きたっていうことだからテレビに出なくなったんじゃない。
なるほどですね。
でも今も出られるときはやっぱり絶対振られるというか、その
いやもうやんないですね基本的に。
あ、もうやらないですか、はい、あ、そうなんですね、
はい、
へ
ー、だって新しいネタ考えてないですから、
はい、あ、そうなんですね、
はい、もう今このキャンプの仕事が終わったらもう僕は仕事はしなくていいと思ってるんで、
はい、羨ましいですね。
もういいですもう、僕は。
でもあのネタ考えるのってすっごい難しいんですか、はい、すっごい大変なんですか、やっぱりすっごい考えまっ、
あ、内容ですか。
内容
は大変ですね。
大変ですよね。
大変ですね。だからもう自分でも毎日こう当時はやっぱネタ帳を持って途中から携帯になりましたけども、とりあえずなんかメモってましたね、嫌なこととか人からこう受けた単純に嫌なこととか、なんか理不尽に思うこととかとりあえずメモってました、ね、でそれをこう笑えるように加工できるヒントにしたりとかしてましたね。
なるほど。なんかこうクスッと笑えるっていうか、本当刺さるっていうか、私はアップのこう芸人さんよりも好きでした。
あ、本当ですか。ありがたいです。
特に身内ネタが使えない中で、あの尺の中で人をクスッと笑わせないといけないって結構難しい、やっぱり技術なのかなと思うんです。
まあそうなんですけどね、本当はね、
共感できる言葉を発さないといけないわけです。
そうなんですよ。
だからやっぱりそれだけ考え抜いてたってことが今回よく分かったんで嬉しいです。
本当に大変なんですよあれ。
他にはこう影響された人っていうのは誰かいらっしゃいますか。
なんだろうな、芸人さんかな、なんだろう、まあ、はい、人生で要所要所ね、はい、いろんなことがあったんですけど、よくすごくその売れる前に心に刺さったのが、はい、なんだっけな、運動会でリレーをやるんですけども、はい、僕その割と早かった方なんですけども、はい、なんか結構一生懸命走ってたんですね、
はい、
そしたら僕の同級生のお父さんが、僕斉藤って言うんですけど本名、斉藤くんは最後まで走り抜くよねって言われたのが、だゴールを切ってもずっと走るっていうね、しばらくね、
あ、
なんか最後まで油断しないみたいなことを言われたのがすごく印象に残って、はいはい、たまにやっぱそれを考えながら生きてましたよね。だから結局芸人始めて 売れてねえじゃねえかっていう時もやっぱり、斉藤くんは最後まで走り抜くよねっていう言葉をが結構なんてことない友達のお父さんだったんですけど、それが結構ねずっと残ってて、
やっぱり深いですね。
深くはないよ別に、もう50年も生きてんだから そういうことぐらいありますよ。
いやわかります、でもゴールを突き進む、なんとなくわかります私も。またですね、でも頑張ろうというふうにこう気持ちになんでなったんでしょうか。
いやだからやっぱ過去の自分がかわいそすぎて、
はい、
そのやめたらもう絶対売れることはないんで、
ここで終わりだと。
そうです、もうやめない限りはチャンスはあるんで。
なるほどですよね、
っていうことですね、
はい、はい。さていよいよ再びひろしさんの快進撃が始まるのですが、そのポイントとなったのがキャンプだったんですよね。
そうなんですよね、自分でね、あのね、
っとそこまでストップです。
自分でも思ってなかったね。
続きは次週お送りしたいと思います。
僕まずキャンプ YouTube、
はい、ここでひろしさんからお知らせお願いします。
はい、お知らせします。
はい、
ひろしチャンネル YouTube ですね、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、11月10日にですね、あの熊本の番組なんですけども、ひろしの一人キャンプのすすめという番組があります。これの、公式ガイドブックが発売されるので、ぜひ お買い求めください。そして、なんといってもこの BSTBS のひろしのぼっちキャンプですね、これ毎週水曜夜10時放送なんで、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。
はい、楽しみですね。
本の内容は非常に気になりますね。そのガイドブックどういう形の。
あ、もう本当番組の紹介の本なんで、はい、どうでもいい本です。
そ
う、まあもうこの一人キャンプの勧めっていうのがもうキャンプの勧めっていうけど、一人ではないし、もうキャンプやんないですから。でも面白い番組なんで。
でもここの目の前にあるこうビデオ、これものすごい売れ行きなんですよね。
ぼっちキャンプですね。
ぼっちキャンプの。でもレッスン1とかレッスン2とかあって、
シーズンですね。
あ、ごめんな
さい。レッスンはしないですけど、勝手にやってくださいって思ってます。
レッスンじゃないんですか。
シーズンですね。
シーズン、
はい、そっか、
シーズンもの、シーズンものになってるとですね、
はいはい、レオタードとか着ないんで、レッスン1とか言わないんで大丈夫です。
ありがとうございます、はい、じゃあちょっと楽しみに、ね、はい、しておりますので、はい、今日のゲストはひろしさんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
株式会社トナリスク代表の松尾大志でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こうの Love is 永遠の希望の灯。あなたの瞳を見ていると心の奥